ホットゲーミングマインド、イエーイ。締めに誰かがホットなゲームを紹介するぜ。今日は誰だ。
うんって
俺
さっきグラバーって言った気がするけど、これにします。
いやいや、斉藤さんはホットなゲームがあるんですよね。
そうですね。あ、まあ、じゃあこれにしよう。でもなんかこれ全然旬でも何でもないんですけど、いいんですかね。
斉藤さん、いいんですよ、旬とかそんなこと。
気にしちゃダメですね。
斉藤さん自身でホットだったらそれで。
はい、わかりました。ハーフパイントヒーローズ。
イェーイ。
これもうでも去年の秋ぐらい、
そうですね、そのぐらいだったかな。
テンデイズゲームズさんから日本語版が出ているハーフパイントヒーローズで、
はいはいはい、
で絵があの電力会社とかで有名な、電力会社で有名じゃない、
まあ、違いますよね。ファミリアとか、
ああそっかそっか、
はい、ラースさんですよね、
のマウラ氏、
うん、ラース、あ、マウラカルスキーさん、うん、
のカードゲームで、
はい、どういったゲームなんですか。で
なかなか
モビロンバンドが取れない
取れない問題。
そんな不器用でしたっけ。
でざっくり言うと、
はい、
なんとかテキサスホールデンっていう、あの、ヘッズポーカーとトリックテイクを、
そうですね、
トリックテイクの、あの予想系の、
はいはい、
コントラクト系っていうんですかね、
自分が何勝するかみたいな、
うん、は
い
は
い、
を組み合わせましたっていうゲームで、
はいはいはい、
で、まあなんか そんなに新規性はないような気もするんですけど、
うんうんうんうん、
なんか見たことあるゲームをくっつけましたっていう感じで、なんですけども、なんかあの、
はい、
この間あのサイバーで飲みながらゲームって話をしてたじゃないですか。
あ、うんはいはいはい、
でなんかこれとか、そのあテーマが飲みなんですよね。
そうですね、
飲み屋でなんか喧嘩が始まったみたいなテーマのやつで、
うんうん
うん、でなんかちょっとそのカード裏によなんか酒で汚れたような、
うんうんうん、そうそう、汚しのプリントが入ってるんですね、
うん、入ってて、でこういうゲームをなんか汚れとか気にせずガチャガチャやったら
ですね、
なんか楽しそうみたいな話をしてるのを聞いて、
はいはい、
なんか再び手に取ったら、
うん、
なんかじわじわこうなんか良さが心に染みてきたな。
心に染みてきたんですか。そんな穏やかな話なんですか。いや、なんか血湧き肉踊るとかじゃないんですか。
うん、なんか割とあのじわじわ、
あ、
なんかこれこういうのいいなって、
うんうんうん、
こうなんか荒っぽくこう、
だからこのゲームはあれですよね、カードスリーブいらないですよね。
そうですね、
もう汚してなんぼみたいな、
うん、
折り曲げてなんぼみたいな。
そう、いや、まあ大事にしたいような気もしつつ、
大谷さんこれ斉藤さんのやつクシャッとするっていう感じで。これでもあれですよね、カードもしっかりしてるし、このチップが、
そうですね、
はい、なんと7人分もある、
うん、7人プレイ OK なんです。
あ、これ7人でやってみたいですね。
あのサニバのドクロとバラがめっちゃ使い込んで、は
い
は
いはい、あ、いい味出してる、
そうそう、かっこよくなってるじゃないですか、
はいはいはい、
うん、なんかそれ系の、
あ、このカードゲームも
なんか使い込むといい味が出るのかなみたいな感じなんですね。
うん、じゃあ矢後さん踏んだり
します？いやいやいや、さすがにそれはドクロとバラも別に踏まれてはないと思いますけど。
確かに確かに、いっぱいね、
そう
プレイすることも、
う
ん、
そうですね。
で、なんかゲームプレイ的には、
はい、
まあ、予想してトリック取って何点って結構点数が細かくついてるんですよね。
そうですね、うん、そしかも10ラウンドっていう結構長丁場、
うん、ああ、なんか砂川さんがなんかめんどくせえとか途中で
最後の計算がほんとめんどくさかった。あのね、何回やってもね、7回目か8回目ぐらいで電卓押し間違えるんですよ。これは僕が悪いんですけど。
そう でも何回かやってちょっと気づいてきたのが、
はい、斉藤さん強いですよね。
いやいやいや、あのこのゲーム意外とあの予想を当てやすいゲームで、
あー、
その予想ちゃんと当てるっていうのが肝のゲームかなと思ったんですよ。
はいはい、
多分上手くなってきたらかなりの確率でみんな予想を当ててくんじゃないかなと。
あ、でしかもあれですよね、予想を連続して長く当てたらそれが最後にボーナス点として入るんですよ、
うん、その
確かに
6連続やったらもうその時点で勝ちなんですよね、うん、だから結構そこがその勝負どころのゲームなのかなという、うんう
んうん、僕は斉藤さんのゲームですね、これ斉藤さん持ってるゲームなんで、はい、ここでやるときは斉藤さんとしかやってないんですけども、この間東京行ったときにゲームマン終わりに、オムライスのボードゲームもできるオムライスのお店、くるまりさんに行ったんです。くるまりさんに行ったら、
今ちょっと宣伝っぽかったですけど大丈夫ですか？
まあまあ、そうですか？
気のせいです、
ね。ボードゲームもできる美味しいオムライスが食べられる中野にある徒歩5分ほどに中野駅からの徒歩5分ほどにあるオムライスのくるまりさん、宣伝っぽかったです。
うん、ぜひ行きましょう。
ボードパス乗って行ったんですよ。
あ、なるほど、はい。はい。
で、そこでプレイさせていただいたんですけども、はい。なんと、初勝利を。
そんな接待してもらったんですか？
接待じゃない。まあまあでも、確かに、その4人でやったんですけども、その中で僕が一番経験があったんですね。へー。3回目。
ああ、
はい。で、車のマスター、多分マスターだと思うんですけど、翔さんは、2回目ということで。はい。なんか一緒に説明書見ながら説明して
る。
いや楽しかったです。
いやなんか東京をすっかり満喫してきた
よ。いやいやいや、もう古い話ですよ。
いやいや、よかったですね。
え、このゲームの話終わりですか？
あ、まあ、そうですね。全然何の魅力も話せてないですね。
だから、すべて喧嘩とか話していた方がいいじゃないですか。
あ、そうそう。で、はい、予想が当てやすいんですけど、それをぶち破る要素がなんかいくつか仕込まれてて、うん、
はいはい、
誰かが3回連続でトリックを取ったら、ね、なんか喧嘩って言って、うん、もうみんなの予想が不利になってしまうんです
よね。はいはいはい、そういうのもあって、
うん、でその予想当てやすいっていうのが、はい、カード一気に出すっていうのができちゃうんです
ね。そうですね。
でそれで、うん、なんか1トリックとか2トリックとか予想しておいて一気にボンと出せば、
うん、確かに
予想が簡単に当たってしまうんだけど、うん、みんなそうするとその1人だけ3枚とか手札残った人が、
うん、そうですね、
1枚出してはい1トリック、うん、1枚出してトリックっていうので、うん、でその3連続トリック取って喧嘩勝ちってなってしまう、うん、
そうですね、なかなかだから相手の手札枚数とかもちゃんと見とかないといけないんですよね、
うん、でなんかそういうなんか意図がこう見えてきたら、
うん
うん、なるほどなっていう、
あ、
うん、ちょっと仕組みが分かってきたっていう、
あ、斉藤さんの見えてきたってやつですね。
そうそう
ですね。いやー、その斉藤さんの見てる景色を僕も見たいですね。
見えてるものと見えざるものと。
さわ。で、あれじゃないですか。お酒飲みバリアント。
ああ、
はい。
そうですね。一回やってみたいですね。そういう飲みながら。
うんうんうん。なんか喧嘩が起きたらみんなで飲むみたいな。
うん、
誰かの全員の予想が
当たったら飲む。
飲むみたいな。
全員外したら飲む。
飲むみたいな。結局飲みたいだけやんみたいな。
うん。
面白いですね。
そうですね。やってみたいですね。なんかそういう。うん、
これあれですか、よそでやったことないんです。斉藤さんほらおしゃれなバーに行くじゃないですか。
ああ、いや基本的にそのゲーマーじゃない人にゲーム出すってあんましないんですよね。
ああ、出た、
よそでやるって。
ああ、でもあれじゃないですか、トランプとかポーカーとか知ってれば、
うん、
どうですかね、やることはできるんじゃないですか。
うん、そうですね。いや、でもなんかその
はい、
こう飲んでる雰囲気と、
うん、
ゲームやりますよっていうのなんかちょっとこう切り替え必要じゃないですか。
あ、まあそうですね、うんうん、
そのみんなもともとゲーム好きの仲間だったらじゃあ
言いやすいけど、
ここらでそろそろみたいなできるような
。確かに確かに、
うんうん、
まあ別に飲んでる今この場を楽しんでるからみたいな、
うん、
あ、そういうのはありますね。
その辺がちょっと難しいとこではありますけどね。
難しいと思ってます？
でもちょっと話脱線しますけど、
はい、
その前クリスピザっていう長崎のピザ屋さんで、
はい、
そのボードゲーム会の帰りにそこに寄って、
はい、
でビール飲みながらゲームやってたんですよね、店内で。
ほう。
でそしたら、
はい、
その店主のクリスさんが、
はい、
その実はすごいゲーム好きってことが分かって、後から分かって、
はい、
後から分かってっていうか、その 店内でゲームやってる変なやつがいるって言って話しかけてきてくれて、
まあまあそうですね、うん、ゲーム好きだったら。
そうそう、
えで一緒にその後ゲームやったとか。
いや、やってはないんですけど、うん、でも何回かそのもうゲーム会終わったらそこに行って飲みゲームやるみたいな。
ああいいっすね、
うん、
一緒に結局やったんですか。
いやいや、やってないですね。
え、そ、店内に行ってゲームはするけど、そのクリスさんとはやってないってこと
です
か。そうですね。お仕事めんどくさいね。そういうことですね。はい。
よろしいですか。
はい。
ホットゲーム。じゃあもう一度タイトル。
ハーフパイントヒーローズ。訳してハーパイ。
でした。ありがとうございます。じゃあもう終わっていきますね。
はい。
斉藤さんがこんなんだから終わっていきますね。
そうですね。
はい。聞いてくださった皆様、ありがとうございました。
ありがとうございました。
またお会いいたしましょう。お届けしたのは砂川と、
ヤコウと、
T 斉藤と、
サニバタイラです。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ホットゲームインマイドのドバーン、締めに誰かがホットゲームを紹介するぜ。今日は誰だ、オルガ
ということで、サニバタイヤが。
はい。
はい。
はい。ですね、今日は、うん、なんと、
なんだい、
驚き桃の木、山椒の木。
古いな。
はい、まあなんつうか、僕の中で、驚き桃の木。
は
あ
は
あ、なんと、本日のホットゲーム、こちらです。
はい。
クワルト、
おーっとー、いいですね。
かっこ正式には、正確にはミニ。
そうですね。
はい。はい、ということで、クワルトミニでございます。
やったぜ。
何が驚きかっていうと、うん、自分前もですね、はっきり公言しました。アブストラクトゲーム、
そうそう。
そんな好きじゃないぜ、俺。
言ってたね。
はい、はい。はい。まあ、別に嫌いじゃないけどね、ぐらいの、ははは、みたいなこと言ってたんですけど、うん、
はいはい、
今回、メインテーマが放課後サイコロクラブ。で、
うん、
はいはい、まあ、いろんな名作ご紹介されてるんですよね。
うんうん、
ちなみにあの参考までに、放課後サイコロクラブの、もうこれ表紙になっちゃってますね。
はい。
うんうん、第8巻でご紹介されております。
いいですね。パート2に続くつながりとして。
そうそうそう。まあ、第8巻は、これ、やるからピーよ、これ、ほら、っていう、まあ、急展開がありましてね。
そうですね。
これはどこら辺で出たんだったかな、この辺りかな。これでもいい話なんですよね。そうそうそ
う、いや、ほんと、俺これ読んでクワルト大好きになったもん。
そうそうそう、そう。あ、第48話、はい、メモリアルラバーズの回でご紹介されてます。
うんうん、
ここでね、すごくいい言葉があって、
はは、
店長の金城さんが、
はいはい、
うっかり者が負けるゲームなんだぜ、みたいな。
そうそうそう。
これ僕これ読んでから、インストの時に普通に使ってます、この
言葉。
はい。これ、うっかり者が負けちゃう楽しいゲームなんですよね、みたいな。
うんうん、
で、クワルトミニなんですけど、
うん、
なんでしょうね。きっかけは、
うん、
ちょっとすごい微妙な話なんですけど、スゴロク屋さんの、リアルのね、うん、実世界の、スゴロク屋さんのセールかなんかで、
うん、
よくあるある問題で、送料安くなるまで買いたくなる問題。
はいはい、はい。
大問題なのかな。
これで、
まあ。自分たちが買ってるだけ。
いつかこれ買わなきゃなって僕もうだいぶ前から思ってたんですよね。
そうです、
ね。まあ結構好きだし、お店としてもこれやっぱ置いとくべきだと思ってて。
ヤコさん持ってますもんね。
持ってます
もん。
そうそうそう。はい、で、まあじゃあここで買いますかっていうので、まあ買ったんですけど、
うん、
なんかね、やっぱ不思議なもんで、こう自分のものになってから、
うん、
こうなんか、ちょっとこう、ああ、なんか久しぶりに遊びたいなって気持ちが湧きまして、
はいはいはい、
で、やったらね、なんでしょう、やっぱこう、今まで遊んだことない感じの方とかにご紹介する機会が増えたんですよね。
はいはいはい、
で、やってみると、なんかこう、急に楽しくなった感じがあって、
うんうん、
まあ、ありていに言うとね、めっちゃ勝ちまくったんですよ、最初の頃。で、
あ、やっぱ勝つ、
おー、なんだなんだ、みたいな。めっちゃ勝てる、みたいな。なんかこれ見えてきた部分もあって、
そうね、
なるほどこれが面白いのか、で、なんかタイマー入れて遊んでみたりとか、もういろんな遊び方やってみて、で、どんどん面白くなっていって、で、ある日ですね、なんかこう、よくお店に来る人に、こう、クワルトって遊んだことあるって言ったら、意外とないみたいな返事が来て、で、あ、そう、今俺練習中なんだ、みたいな感じで。
まあ、斉藤さんみたいな。誰か負け方教えて。
そうそう。もうそのぐらいの勢いで、
うん、
じゃあ、そう、やっちゃうみたいな感じで、 まあ、すんごいもうノリノリで遊んだんですけど、うん、そこで1回目でポコッと負けまして、
いいね。
僕、この時に、うん、あ、やっぱりこのゲーム超いいゲームだわ。自分の中ですんごい掴んだ感があったんですよね。
はいはいはい。
これやってる人多分、あ、わかるっていう話だと思うんですけど、うん、クワルト、あ、もうみんな知ってる体で話してるけど、あれ
そう、ね、説明しろ。
4目並べで、
はいはいはい、
高さだったり、色だったり、うん、その特徴を4つ並べればいい。
そう。
もうこれだから言葉で言うとちょっとわかりにくいんだけど、うん、いろんな特徴があるんですよね。
そう、
高さ、はい、色、穴が開いてる、開いてないみたいな。
はいはいはい、
で、その、どの要素が並ぶかっていうところがすごく油断ならない。
うん、そう。
っていうゲームなんですけど、
はい、
僕の中で一時期その掴んだ感あったっていうのが、
うん、
穴が開いてるのはバレやすい、
はいはいはい、
穴が開いてないやつっていうのはなんか人間の盲点になるんだみたいな
サイコロクラブで言ってた
言ってたっけ
言ってた。
そうそう、で、それを僕自分で掴んだ気になってて、
はいはい、
でそれでなんかこう初心者キラーみたいな感じでめっちゃ勝ちをやってたんですけど、
うん、
でその感じになってた僕が、うん、初めてやった人に1回目に負けることができた、
はいはいはい、
これ別にわざと負け落としたとかじゃなくて、
うん、
おやおやおっかりみたいな負け方だったんですよね
はい、はい、
だからそれが来た時に、
うん、
あ、やっぱりこのゲームっていいゲームだな。
そうですね。
砂川さんがちょっと言ってたんですけど、
うん、
何ですか、2の何乗とかいう話。
2の4乗です、
ね。4乗。
4種類だから。
人間がちょうど把握しきれないぐらいの中、
う
ん、情報把握能力の中で。
しかも縦横斜めもあるから。
そう、はいはいはい。だから、そのちょうど人間がうっかりしちゃう、このめちゃくちゃ絶妙なうっかり具合のチューニングなんですよね。
うんうん、
で、なんか慣れてきたら、なんか正方形でしたっけ、
うん、
?4 つ塊を作るので、なんか揃えてもいいよとかいう上級ルールもあるとかで。
そうそう、はいはい、2×2 のね、正方形で同じ種類も揃っても勝ち。
うんうん、もうそこまでいったらね、普通の人間にはもう不可能ですよ、全部把握するのは。
うん、そうなんですよ。
うん、
だけど、やっぱ、はいはい、ちょっと慣れてくると、引き分け。うんうん、
だからその上級ルールがあるっていうのもすごくいいなと思って、
うん
うん、いつかちょっとそのランクで戦えるようになるのもなんか楽しみだなみたいな、
う
ん、
そうですね、
うん、なんかそういう意味で、いや、なんでしょうね、不思議とやっぱその自分のゲームとしていろんな人に勧め始めると、
うん、
やっぱ遊ぶ回数が増えるからなのか何なのか分かんないですけど、
はいはい、
なんか不思議とこのゲームの愛らしいところとかが今までよりもなおなお面白くなってきた。
やっぱ自分で所有してるから
な。なんかやっぱなんかですね、遊ぶ機会がいろんな今まで遊んでなかった人と遊んだっていう感じですね。
あ、やっぱ見えてきたんでしょうね。
そうそうそうそう。
ちなみに持ち主のヤコウさんどうですか。
うん、
最初僕これ間違ってやってたんですよ、息子と。
ですよね。
何ルールを
真逆にして、
真逆にしてたんですよ。合わせたら負け。
ああ真逆だ。それ忘れて面白いのかな。
うん、まあまあ、
うんうん、
まあ成り立っては、ゲームとして成り立ちは
し
て
ますけど、はいはいはいはい、
まあまあ面白かったですね。
うん。いや、まあそういうことで、やっぱ前もちょっと僕の名言でありましたけど、
あんまり自分で自分
が、ゲームの趣味って変わっていくんだよっていう。
ああ、はい。
うん。なんか、今ちょっとだから僕の中で、
うん、
クワルトってこんな面白かったんだっていう、だから皆さんの中でもなんか今自分のこれ俺の好きなゲームじゃねえみたいなあれあると思うんですけど、なんか無理して好きになる必要はないけど、ちょっと時を経てちょっとこれ今遊んでみようかなってふとなんかね声が聞こえたら、なんかその自分の中の思い込みみたいなのを捨てて、遊んでみるっていうのはすごくいいことなのかなというのを気づかされたという意味で、
そうですね、
はい、今日ご紹介したいなと思いました、
はい、
ということで、本日の私のホットゲーム、
うん、
クワルトミニでございました。
はい、はい、
ありがとうございます。
じゃあ終わっていきますか。
はい、はい、
聞いてくださった皆様ありがとうございました。
ありがとうございます。
またお会いいたしましょう。
はい、
お届けしたのは砂川と
ヤコウと
サニバタイラです。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ホットゲームインマイエンド、
イエーイ。
締めに誰かがホットなゲームを紹介するぜ。
イエーイ。
今日は誰だ。 俺だ、
イエーイ、来た
はい、今日は俺が紹介、はい、俺こと
菅さんの今の俺だが、あのドデリドのワニみたいな、
これが、はい、なんか今 Y を作るポーズで、ね、両腕でね、はい、みたいな感じのポーズ、
俺だの Y ね、
俺だの Y 今日持ってきたゲームはバイバイリビング、
おー、
イエーイ、バイバイ、はい、バイバイの Y でしたね、
おー、
違うけど。今日はあの、冒頭で話してましてね、はい、久留米のボードゲームフェスタ6に参加しました。久留米といえばケンビルさん。
そうですね。
ケンビルさんといえばバイバイレミックということ
で。そうですね。
はい。はい、これはあの、だから秘密にしてましたが、これもゲームしたんですよね。
しましたね。
プレイ
しました、しました。
これこそだからあれですよ、あの、はじめましての方とね、
うん、そうですね、
一緒にワイワイワチャワチャ
ワチャワチャ
ワチャワチャワチャワ
チャワチ
ャワチャ、リビングたちの旅立ちはタイミングが大切です。違う。ストーリー。この土地はリビングたちが生きていくには快適すぎました。美味しいご飯を食べたので、リビングたちは少し増えすぎてしまったのです。この土地にはもうご飯がありません。リビングたちは住みにくくなったこの土地を離れ、新しい土地を探す旅に出ることにしました。ということで、うん、なんかリビングっていうなんかネズミがいるんですよ。
はい、はい、はい。
で、あの、カードゲームです。で、変則、大富豪みたいな感じで、
うんうんうん、
今、平さんが触ってますが、ボードがありまして、ボードって言っても細いボードで、うんうん、数字が、あの、8つ書かれてるんですね。3、4、5、6、7、8、9、10と。
うん、
はい。あるんですけど、はい、で、カードはですね、3から98まで。3から10までの倍数で構成されております。
あ、全部あるわけじゃなくて。
そうそうそうそう。3から98までの、うん、3から10までの倍数のみで構成されてます。
へー。
全部で64枚ですね。
変則的。
はい。で、カードを出していくんですが、この3から10までの場所に、前の人が出したら、あの、その場所に絶対次の人も出さないといけない。これは出さない。例えば今64というカードを僕が出したんですけど、64の出せる場所は4と8だけです。これは64の約数ですね。はい。3から10までの中の64の約数は4と8しかないので、64は4か8にしか置けません。その後、まあ、誰かが1回8のところに置いたら、もう8の倍数しか置けません。はい、だから、カードにちゃんと書かれてるんですよね。下に小さく、このカードはどの場所に置けるよ
って。ああ、便利ですね。なんか、
はい、そうそう、
割り算大変だなと思ったけど。
じゃあ、ちゃんと書かれてるんで、あ、俺、8って小さく書かれてるから出せるわと思って、出せるわと思ったんだけど、32は残念ながら出せません。
なんでなんで、
数字を60より大きくしないといけないんですよ。悲しみ。はい。なので、これだから、あの、全員が出せなくなったら、
うん、
全員がパスして、一周、自分が出したカードがぐるっと一周回ってきたら、イエーイつって、流して、また好きなところにカードを出せる。
はぁ、あ、はぁ、
あ、はい、本当にだから、あの、変則大富豪みたいな感じ、
うん、
はい。なかなか人が出せないだろうなっていうカードを出してって、最後に自分が上がる。
え、なくしたら勝ち？
そう。手札をなくしたら上がりで、で、これはちゃんと最後のビリまで決めます。なので、1位にはなれなくても、2位になる価値はちゃんとある。ちゃんとしたね。で、あの、この、ゲームのホットな部分は、
はい、
アートワークです、まさに。
まあまあ、かわいい。
そのね。
レミングスが。
はいはい。レミングスが。
レミングスが。
はい。
炭酸酸、炭酸酸なんですね。あ、違う。イラストレーションは、
グラフィックデザイン炭酸という方が、
炭酸ファブリークさんじゃないですか。
いや、多分違うんじゃないですか。
いや、なんかでも、確か、ケンビルさんと炭酸さんさんは、
グラフィックデザイン。
確かそうですよ。
そうなんですか。
こんな絵ではなかった。
これね、ヤコさん説明されましたが、
はい、
これレミング、約数が多いと、1枚に書かれているレミングの数が多いんですよ。
ああ、
はいはい、
イラストがね。
はい。数字が大きくなると、レミングが近づいてきます。
そうですね。アップが可愛いですよ。
おー、なるほど、なるほどね。
そうですね。
はい。
へえ、ああ、その辺でちょっとなんか、いいですね、このデザインっていうか。
そう。この顔が何とも言えないんですよね。
無の表情。
一応、口角は上がってますけどね。
うん、いや、
目が笑って
ない。考えてない顔ですよ、これは。
まあ、ネズミなんで。
。でもなんかその訳数を考えるっていうのは、
そう。
なんか意外となかった。
新しいよね、そう。コロンブスの卵じゃないけど。
でこれ、はい、さっきのルールのさらに説明なんですけど、
はい、
あの例えば3、そうそうそう4のとこに、あ、6のとこにカードを置いて、
あ、
まあ6のその倍数は置けるんですけど、
はいはい、これ違うわ、
はいはい。例えばその6のさらに上の倍数12を押すと置くと、これ、その12を切った人が流せるんですよ。
八切りみたいな感じで。
そうですね。
倍倍。この数字の、置いた場所の数字の、ちょうど次の数字、この、だから、うん、6の時は、6足す6で12を出したら流せるし、
ね、
6のカードを3のところに置いたら、6の次の3は、9なので、9を置いたら流せる。
直後のやつを
置いてもらえるとね。そうそうそう。はい。
なるほどね。
このタイミングもね。
そうですね。あと、この3、4、5、6、7、8、9、10っていうカード、数字のカードも特殊で、
うん、
普通だったら、その、例えばその、6のとこに72を置いたら、その上の数倍数しか置けないんですけど、
うん、
もし6の数字を持ってたら、これだけあの数字仕切り直しがすることができ
る。なんかピック10みたいな。
そうそうそうそう、
ね。
うん、
なるほどね。うん、リセットできる
んです。カードパスなんで、
そう。
あの、ハードパス、二人きりになってずっと3、6か6の倍数を出し合うみたいな場面も結構あるんですよ。
ああ、なるほど、ね。
だから、だから数字が高いから、自分パスしたんだけど、自分の次の人が6にリセットして、はいはい、なんで今これ6にリセットするんだよ、みたいな。6だったらいけたのに、みたいな。
そうですね。
はいはいはい、
そういうのがあるんですよね。
なんかこの訳数っていうのは、なんか普通にゲーム化したら、なんかめんどくささの方が先に来そうだけど、なんかこのゲーム見て思ったのは、そこをめちゃくちゃ気遣ってますね。
そう、
そうですね。
なんかその、なんか、あれ、アートワークじゃない方のその、ディベロッパーというかそのデザインというか、そこの勝利な気がしますね。
そうですね。
これは気遣ってるな。あと一個関係ない話していいですか？
はい。
あの、訳数の話で思い出したんですけど、
うん、
なんか7ずつ減らしていく拷問って知ってます？
違う。
なんか、その、なんかね、えいえいって針とかで刺していったりするんですけど、
はいはい、
もう痛みで気絶しちゃうじゃないですか。
はいはいはい、
気絶させないために、ずっと、あの、線から7を引かせていくっていう拷問があって、
はいはいはい、
要するに7を引くってすっごいこうなんか、
あ、
精神を保たないといけないから、
はいはいはい、
っていうのを漫画で読んで怖えなと思ってその話を思い出しました。
確かに、あ、そうですね、確かに7とか出しにくい、
うん、そうそう、だからなんかこれこのゲームやってるとこう7の次何が出せるんだっけとか考えそうだなと思って、
そうですね、
はい、まあ、拷問にも使える。
あとこれ僕たちがプレイした時、
はいはい、
プレイマットがあって、
お
お、これは普通のそのボードを2つ足しただけじゃないですか。
はいはいはい、
なくてもマットに、もうちゃんとこう枠が切ってあってっていう。あの綺麗でしたね。はい。
あれいいですよね。材質があのなんかラバーマットみたいな。
そうですね。はい。
うんうんうん。なるほどね。うん。
よろしいですか？
はいはい。
はい。はい、バイバイレミングでした。
はい。
じゃあ終わっていきますね。
おー。
はい。
聞いてくださった皆様、ありがとうございました。
ありがとうございます。
またお会いいたしましょう。
はい、
お届けしたのは砂川と、
夜行と、
サニバタイラです。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。ホットゲームインマイヘッド、ポン、締めに戦うホットなゲームを紹介するぜ。今日は誰だ？
マジモリです。
イェーイ。元気？
元気ですよ。
はい。マジモリくんが紹介するホットゲームは何ですか？
今日は、
はい。
最近 SDJ ノミネートされたじゃないですか、
2015年。おー、発表がね、
発表が。
あ、ありましたね。
はいはい。だから？
だから、
うん、
2015年、
うん、
シュピールデイ、
うん、シュピールデスヤーレス。
シュピールデスヤーレス、
はい、
受賞ですよね。
はい、大賞ですね。
大賞ですね、はい。受賞。コルトエクスプレスを。
イェーイ、
出たよ
ー。いやー、これはいいですよ。
わー、
いや、何がいいかっていうと、まずこのコンポーネントですよね。
はい。
来た。
もう来た、これか。僕実はね、実物を初めて見る。
あらら、
ですか。
イエス。
まあ、言うても僕も2回目です
から。あ、そう。
はい。
いやー、すげー。あ、これはテンション上がるわ。
上がりますわ。
上がらずにいられないわ、これ。
そしてあと必要のね、なんか、フレーバーコンポーネントも多いんですよ、ね。
サボテン。
これは本当にどうでもいいサボテンですか？
あ、ゲームには関係ない。
ゲームには全く関係ないです。
戦闘車両。
戦闘車両です。
はい。ああ、いい、
いいんです
か、ね。ガタクト。ガタ
クト。ああ、これなんか何かで見たなと思ったら、フリッケンアップってあの、なんか、おはじきゲーム。
はいはいはい。
あのサボテン持ってこよう、今度。
確かに。
使えるな、これ。
はい。どういったゲームなんですか、
は
い、
ゲームとしては、一応内容としては、うん、プレイヤーは強盗として、
うん。
各電車にある宝石、
うん、
財布等を集めて、
うん、
で一番たくさんお金を集めた人が勝ちっていうゲームですね。でどうやってそのお金を集めるかというと、まあ、カードをまあ1枚ずつ各プレイヤーが出していくんですけど、
うん、
なんていうんですかね、この移動とか、
うん、
そういうのを1枚ずつ出していくんですけど、
うん
うん、まずはこう
一
人プレイヤーずつ1枚ずつ出していって、
うん、
最終的にそれを裏返しにして、
うん、
それをどんどんまた1枚ずつめくっていって、その行動をしていく。
うん、あー、なんだっけな、同時じゃなくて、
ね、同時じゃないんですよね。
へー、
順番に出していくんですけど、
同時じゃないけど、なんかその、なんプロット形式ってなんか聞いたことがありますね。
プロット形式です。そう、それを言いたかったんです。
なんか要するに計画を立てる。
計画を立ててですね。はい、
うん。プログラミングみたいな感じで。
そうですね。
うん、うん。
で、やっていくんですけど。
はいはいはいはい。
で、まあ財布を拾うのも拾うアクションっていうのがありまして、それを使わないと拾えないんですよね。
うんうんうんうん、うん。
で、射撃、
うん。
で、
そうですね。
まあ移動、横移動もそうですけど、一応屋根の移動もあるんで。
そう、列車の屋根。
列車の屋根移動も、それぞれプロット。
はいはい。
で、同じ車両に別の強盗がいたらぶん殴ることができる。
そう。殴られると落としちゃう、
ね。財布を落としちゃうんですよね、
うん。本人が落ちるわけではなくて。
うん。
本人が
財布を落としちゃう、
はい。これはこのなんか、機関車の1階と2階というか、車内と車上がありますけど、それにやっぱ意味があるということ。
意味ありますね。
うん、
そうですね。
うんうんうん。
で、保安官っていうのがいて、
これが
保安官。
黄色が保安官です。
へ、
保安官と同じ、保安官は基本上は行かないんですよね。
うん、
全部車両なんですけど、うん、保安官と同じ車両に行ったら、まあ、保安官は強盗を捕まえたいですから、
うん、
逃げないといけない。
あー。
で、屋根の上に。
なるほど、なるほど。
しかも撃たれる、
うん。撃たれるんですね。で、最初の手札にもそれぞれ、まあ、アクションのカード、
うんうん、
殴るとか拾うとかっていうカードに、流れ玉カードってこういう、撃たれたら、こういう、なんですかね、撃たれたよっていうカードが
入るんですよ。
で、最初は、何枚、10枚だったんですかね。10枚のうち6枚を引いて使うんですけど、
うん、
そのうちに、そういう、打たれたカードが増えていったら、無駄なカードがどんどん増えていくんですよ、
ね。あー。
そのカードを、引いてしまったらもう使えない。
あー、じゃあそれはなんか、じゃあある意味、デッキに邪魔なものが入る。
邪魔なものが入るんですよ。
はは、そういうシステムなんだ、はい。
で、アクションをしない代わりにカードを引くっていう、3枚引くっていう
こ
ともできるんですけど。
うんうんうん、はは
だから例えばこれ自分が、今から多分まあこの車両に、今この屋根に砂川さんがいるから、ぶん殴って、財布落として拾おうって考えるとするじゃないですか。
うん、
じゃあ、もうとりあえずぶん殴るカードを出して、次、まあ拾うカードを出すってやるんですけど、
うん、
例えばその殴るカードをされる前に、逆に他、平さんから俺が殴られたとする。
うん、
殴られたら動くんですよね。
そう。
ボンと。
横に振っとく
んですよ。で、吹っ飛んだ時に、次にじゃあ自分のアクションで、同じ車両にいると思って、砂川さんを殴るつもりで、殴るカードを出したけど、そこの車両にはもういない。
予定が変わるんですよ
、うん。いない。でも殴る人いないから、もう空振るわけですよね。
あ、
空振る。で、次拾う。で、本来なら、殴って砂川さんの財布を落とすはずだったのに、
うん、
もう殴れてないから、
うん、
拾っていうアクションも無駄になる。
お
ー、そこに何も落ちてない。
何も落ちてない。この、の虚しさ。
はいはいはいはい。
が、すごい面白いんですよね、お前の中で。
へー、まあだからなんかアクションが空振りするみたいな。
お前そんなしてるけど何もできてねえじゃん。みたいな。
なんか、 何もないところでなんか、昇竜拳売ってる人みたいな。
そんな、そう
です。で、基本的にはカードはオープンに出していくから、ちゃんと覚えてれば前の人がどういう動きをしたかってわかるんだけど、ただ面白いのが、はいはいはい、ラウンドごとに何枚目かは伏せて出して、トンネルを通るんですよ。このトンネルマークがあるときは伏せて出すから、ここだけ何したかわかんない。
なるほど、
はい。
で、プレイヤーにもそれぞれ。
そう。
特殊能力があった
りする。これ、非対象なんですよ、ダイラさん。
あー、それぞれあるんだ。
はい。
チェイニー、
チェイニーは、ね。
はい。これ、殴って、
うん。
殴った瞬間に財布を持ってる。一回本当は殴
ったら、
財布を落として、
うん、あー、
それを
持って
るんですけど、もう殴ったらすぐ財布
取れる。おー、これ、鉄拳にいた人ですね。
どんなわけですか、
はい、いいですよ。流してください。
で、このドックは、手札6枚ですね。
う
ん、6枚なんですけど、この人は7枚持てる。うん、
スタートしてる。おー、なるほど、なるほど。へぇー。
で、このベル。
ベル。
おー、悪女っぽい。
悪女。悪女はこれ2人、例えば、こう、いるとするじゃないですか。こうキャラクターが。で、うん、すると、2人選べる場合は、自分は選べないです。うん、ベレは選ばれない。
こっちからバーンって、ベレが二人いると、必ずベレは人の後ろに隠れて、撃たれなくなる。
ヒュー
ヒョンと。
あれじゃないですか、色化じゃないですか、
あ、まあまあ、
そうか。お色気攻撃でしょ、
はい。まあまあ、別に女でもいいから、
大丈夫。これはあれですね、ノーチラス号に乗ってた人だ。
ああ、何やってた、
そうそうそう。はい。
グラ、グラ。
はい。はい、なんかいいな、このバタ臭いテンプレ映画。
はい、このゴーストは1枚目必ず裏向きで出す。
そう。ゴーストは絶対最初が裏向き。
最初
は、だから一番最初
動きを読まれない。
何するかは読まれないっていう。
あ、面白い面白い。
一番強いんじゃないかなっていうふうには言われてますね。
確かに能力強そう。
で、通過。これは普通射撃って横なんですよね。射線的に、
うん、縦には
縦には打ってないですけど、この通行だけは上に向かって打って
る。おー、かっこいい。
うん、
はい、
へぇ、俺の打ち方は特別性なのさ、みたいな。へぇ、面白い。
そして、ジャンゴ。
ジャンゴ。
ジャンゴは、打った時に、もう、銃の威力が強くて、吹き飛ばせるんですよ、
うん。
普通は吹き飛ばせないんですけど、
はいはい。
ドンって言ったら、
うわ。で、かつ吹き飛ばす。
へぇー、この人はですね、ガンダムの脇役によくいる顔。
うん、全部それやってる。いいと思うよ。はい、次。
っていうゲームです。
あ、終わった。
終わりました。は
い、いやー、これは面白そうだな。いや、なんか今までね、なんか対象ゲームだからいつかやらないとなと思いつつ、
うん、
なんか通ってこなかったゲームだったんですよね。
そうです。
やろう。
やりたい、
これは。これ面白いですよ。
だいたいどれぐらい時間かかるんですか、これ。
40分ですね。
40分か。いいじゃん。ちょうど程よい。
そうですね。
今欲しいのは、このマコウトエクスプレス、基本セットなんですけど、
うん、
拡張が今2つなんです
よ。
で、まあ、拡張1個は、まあ、馬車。
うんうん。
まあ、ここにこう馬車がこう、
はいはいはい。
昔の西部開拓映画が出てくるじゃないですか。
いいね、
で馬車にこう移動できるんです。うん、
おー、いいね。
で、馬車を移動させて、うん、
馬車強盗みたいな。
はい、で、もう一個が、
バックトゥザフューチャーで
行くと、あいつですね。
はい。
で、もう一個の拡張が、保安官、
うん。
今度は保安官をキャラクターとして使えるんです。
え？どういうこと？
これって目的も変わるんだろうね。
保安官だけが目的変わります。保安官移動して捕まえる。
うん。
なんかしかも、ここに一個こう、コンと。
なんか喋り方がインディアンとつかないみたいな喋り方だったけど。はい、
片言。輸送車じゃないですか。護送車がついて、うんうん、保安官に捕まったら、全部護送車から。
保安官
に
捕まる。
脱落は
しなかったかな。多分しなかったかなと思います。で、うん、まあ、さっきのラウンドカードの、よってもしかしたら最後に捕まってた人は脱落するっていう条件もあったような気もします
。あー、なるほど。
まあ、なんせ夢が膨らむわけだ。うん、
はい。この保安官の拡張の方が欲しいんですよ
ね。なるほどね。
え、拡張別な？
別です。
あ、別売りなの？
はい。
また今後ももしかしたら出るかもしれないですね。これやっぱ。
出るかも。
対象だし、もう定番化しつつありますからね。
うん。うわぁ、いいんですね。で、なんか、この前ツイッターで見たのは、このコンポーネント、汽車のコンポーネントめっちゃでかいやつとか。
おー。
これの、
ジャンボみたいな
やつ。ジャンボみたいなやつ。
あ
これいいな。ちっちゃいからちょっと駒動かしたりとか、こう財布とか宝石とか拾ったりするのは結構。
ここからね、そうそうそう。
面倒じゃないですけど、
こう。難しいんです
よ。大変なんですよね。
さっき見ててわかると思うんですけど、
なるほど、ね。
この移動が結構大変なんですよ。
まあ、並べると結構なコンポーネントの大きさですけどね。
なんで、これ大きいのもいいなと思うんですけど、まあでも今この状態でもなかなか、
いやー楽しいですね。
壮観だよ。いい感じ。はい、しかもこの1両1両、絵が違うのがいいですね。はい、食堂車とか、はいはいはい、VIP ルームみたいなやつとか。
あで、ラウンドカードによっては、いろんなね、毎回、
そうですね。
この乗客員の反逆みたいなのがある。乗客員にボコボコにされた
りと
か。
こう、ラウンドの終わりに、保安官のところに、また追加で、立ったりやつが置かれたりとか、
へえ、
結構ですね、いろいろ趣向があって、
うん、いいね、これいいね、
いいっすよ。
このゲームなんかいいな、賞とか取ってそうなゲーム、
賞取ってるって言いましたよ最初に、
2015年に賞取ってますこれ、
最初に言いました
、いやこれはやりましょう、
やりましょう、
そうですね、なんて言ったって町頃に
勝った。
勝ったって言い方あれですけどね。まあ、これね、抑えて受賞したゲームですからね。
これのハウスルール考えましょう。これ新しいコマ持ってきてね。
はい。
こいつは、3秒飛べるとか。
ああ。
全然できますよね。
なんか動物コマとか使いたいですね。
いいですね。撃ったら全部殺せるとか。いいな。時を止めて動けるとかね。
やっぱ。スタンドで。
何が起こったか分からねえと、言ってると思うかもしれねえが、思わねえが。
これ列車自体がスタンドだ
った。めっちゃ面白い、それ。
そういう小説がありましたね。
いや、面白い。バストみたいですね。
ん？
バストみたい。
バストみたいが。
今日俺、機関車やるね、みたいな。
は
い、
ああ、機関車を動かす
ね。めっちゃ面白い。
はいはいはい。
うん、なんか急ブレーキとかかけちゃって。
そうですね。
まあ、急ブレーキもある
けど、ね、キーで、はい、で、それでこうなんか恋が生まれちゃったりとかね。
使ってですか？
そう、ドン、あみたいな。ごめんよ、みたいな。
なるほどね。
そういうエクスプレスもおつなもんでございますね。やっぱあれか、ハウスルールの会だからこういうの持ってきてくれたのかな。
そうなのかな。
予想してました。
非常にハウスルール作りやすいゲームですね、これもね。
雰囲気がいいですね、はい、フレーバーが。
いい。あ、で、結構しっかりしてんな、なんかもっと脆いのかと思ってたけど。しっかりしてる。
はい。
硬い、うん。
よろしいですか？
はい。ありがとうございました。コルトエクスプレスでした。
はい。ありがとうございました。はい、じゃあ、終わっていきますか？
はい。
はい。
聞いてくださった皆様、ありがとうございました。
ありがとうございました。
またお会いいたしましょう。
はい、
お届けしたのは須田川と、
マジモリと、
サリバタイラです。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。ホトゲメンはヘイト。
ヤッホー。
締めに誰かがホットなゲームを紹介するぜ。今日は誰だ？シーン。じゃあ僕紹介しましょうか。
はい。
はい、
お願いします。
私のホットな、本当に今ホットなゲームはこちらです。テレステン。
おー。
ラミキューブ。出た。これね、本当にホットなんですよ。
あ、自分もホットです、それ。
ね。斉藤さんね。
うん。
まず、このラミーキューブはですね、1980年生まれなんですね。同い年。はい。ここが素晴らしい。あとは、赤ポーンを取ってますね。1980年に赤ポーンを取ってます。
はいはい。
ですね、まあ、なんていうんですかね、これトランプ2枚分なんですか？
うん。
2セット分。2枚じゃねえわ。2セット分。数字は1から13まであって、色は4色ありますよと。
はいはい、
で、ジョーカー的なやつが2枚、ワイルドカードが2枚ありますよ、
うん。
で、なんか、手札に最初、初期14枚配ってって、で、まあ、手札を全部出し切ったら勝ちですよっていう。
はい、
で、出すためのルールがあって、同じ数字だったら絶対、3つ、違う色を揃えなさいと。
うんうん、
で、もしくは、1、2、3とか並び順で言ったら同じ色を揃えなさい。っていうルールがあって。
はい、
それとは別に、また最初に出すときは、必ず数字の合計が30以上になるような何セット出してもいいから、最初絶対30オーバーしないと出しちゃダメですよと、
はい。
この縛りが僕初めてやったときに、全然出せなくて、 もしかしたらできてたのかもしれないけど、もう全然出せねえよっつって、1ゲーム出せないまま終わったことがありました。はい。だから、その時もう僕このゲーム嫌いだわって思ったんですよ。で、絶対このゲームでは勝てないなって思ってたんですけど、うん、つい最近、斉藤さんとプレイして、なんと初勝利を収めてまして。
え、あれ初勝利だったんです
か？そうなんですよ、僕の人生初のラミーキューブの勝利。その勝利をもたらしてくれたのが、斉藤さん
知らなかった。
いや、やっぱ斉藤さんは、そのマジック・ザ・ギャザリングもそうですし、昔からゲームをやってるので、なんかゲーム感っていうのがやっぱあるじゃないですか。ゲーム基礎力みたいなのが、うん。なので、斉藤さんには、まあ勝てない。どんなゲームをやっても。
そんなことないんじゃない
ですか。いやいやいや、本当です。例えば、初めて、お互い初めてのゲームとかだったら、まあ大体斉藤さんが勝ちますけど、その斉藤さんに、初めて勝ってたラミーキューブで、もう。
あ、でも2回くらい勝ってませんでしたっけ、砂川さん。
何をですか？
ラミーキューブ。
あ、斉藤さんに？
うん。
はい、後からだから勝ち始めましたね。
あ、
はい、で、つい最近、あれですよね、得点制を導入しましたね。あ、あれ、いいですよね。
そうですね。
はい、うん。あれで、また斉藤さんに勝っちゃって、斉藤さんと薬王さんと僕の3人でやってね。
いや、てか実はあんまり勝ってないですよ、ラミキューブ。
あ、そうなんですか。
うん、
で、ラミキューブ勝てるようになって分かってきたんですけど、だいぶ運の要素がありますね、これね。
斉藤さんはなんかああ動きが派手で、
そうそうそう、
めちゃめちゃ出してるように見えるけど、
あれかっこいいんですよね。
意外と減ってない。
うるさいだけ。
なんか意外と1枚しか出してなくないみたいな。
そう、
はい。いやー、いいっすね。
いや、でもラミキューブって本当なんかこう不思議な面白さが、
うん、
うん、それもなんか最初はそんなでもないけど、
うんうん、
だんだんこうなんか良さが分かってくる感じありますよね。
確かになんかやればやるほど、うん、どんどんどんどん好きになってる気がする、
うん、あ、やっぱだからやればやるほどあれですね、ラミー感がつくというか、ラミー脳になるというか、うん、成長感が味わえますよね、うん、成長感、うん、
なんか
あれ違うっぽい。
いや、なんかこう心地よさみたいなのがあるん
ですね。ありますね。
確かになんかこうやればやるほどこう飽きるゲームと、やればやるほどなんか好きになるゲームとあると思うんですけど、
うん、
なんかこのラミーキューブは本当不思議で、なんでしょうね、なんかこう心地よいっていうのはすごくわかりますね、
うん、
僕は一手番が1分っていうのがめっちゃ好きなんですよ。だいたい30秒ぐらいで終わっちゃうんですけどね。もう30秒考えて出なかったらもういいか。でもなんか絶対1分で決まってるっていうのが、
うん、
テンポがいいじゃないですか、
うん、確かにタイマーはものすごく効いてる気がしますよね、はい、
うん、でなんかやればやるほどなんか1分の長さがなんとなく分かってくるじゃないですか、
うん、
うん、まだ大丈夫まだ大丈夫と
か、タイマーがあるから、そのまず兆候で気になったりしたことがないですよね。
相手の時間のうちに考えたりとか、
うん、
でなんか相手の手札が当然見えないから突然終わったりするんですよね、うん、相手がパパパパンって出してバン、はい終わりっつって、あはは っつってなんか、うん、で終わりそうな雰囲気を出す人もいるじゃないですか、
うん、
ああこの人もう絶対少ないよみたいな、頑張らなきゃみたいな、うん、感じがたまらないですね。
そうですよね。
はい、なんかシンプルだけど、
うん、いや本当に
定番、不動の定番ゲーム、
うん、なんか、
はい、
やってて、
はい、
面白いけどもうそんなに何度もやんなくていいかなっていう気持ちが湧いてくるゲームもあるじゃないですか。
はい、
うんうん、
もうなんか大体分かった気がするみたいなゲームも。でもなんかラミキューブはなんかそういう感じじゃないですもんね。
そうですね。
そうですね。
うん、
確かに。
もう分かってるはずなのになんかこう もう分かったとかあんまり思わないですよね。
うん、
うん、それこそなんか本当その場の状況だったり自分の、
う
ん、なんとか手札というか、
そうそうそう、
あれによっても全然変わるし、うん、なんでしょうね、やっぱなんかパズル的な楽しさもあるからなのかな。そうそう、
組み替えたりとか、
うん、
あとは気づきがありますよね、
うん、
そのなんか気づいてなかったら、あ、手番終わった後で、あ、出せたのにみたいな、
うん、
ああいうのがあるから、
ね、あとなんかその、 俺って天才感みたいな。
ああ、そうですよね。確かに。なんかインジニアスな感じしますよね。うん。
なんかめっちゃ組み替えてこう出したりすると。
かっこいいですね。
俺すげえみたいに。なんか思う、
ね。いいですね。よろしいですか。
はい。
はい。今日紹介したゲームは、ラミキューブでした。はい、じゃあ終わっていきますか。
はい、
聞いてくださった皆様ありがとうございました。
ありがとうございました。
またお会いいたしましょう。お届けしたのは砂川と
T 斎藤と
サニバタイラです。
ありがとうございました。